それでは聖書拝読ヤコブ書5章13節から18節までです。新約聖書の426ページです。
拝読いたします。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば主が許してくださいます。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り地は実を実らせました。
それでは主の来臨を待つ者の切なる祈りと題しまして、白賀先生の席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ白賀先生ください。はい、9月も半ばを迎えましてですね、皆さん少しずつですけれども、朝晩、冷え込むようなね、そんな季節になってきたかなと思いますが、こういう時はまた体調をね、崩しやすい時でもありますので、ぜひお体の方はね、しっかりと管理していただいて気をつけてほしいなと思います。秋が少しずつですね、近づいてきたのを感じますけれども、もう紅葉の季節に、ね、なってまいりますので、だんだんとですね、皆さんもみじ狩りね、紅葉巡りを、心待ちにする頃ではないかなというふうにね、思いますけど、そういう私もやっぱり紅葉になりますとね、ぜひいろいろなところに出かけて写真を撮りたいなというね、そういう思いに駆られますが、まあ、いつも言いますけど、日本のね、紅葉は世界で最も美しいというふうにね、言われておりまして、北海道の大雪山は今真っ盛り、もう山頂はもうピークを過ぎました、ね。ですから着実にね、紅葉前線は南へ南へとね、下ってくるだろうなと思いますけど、北海道はね、そういう中にも紅葉、これから美しい季節をね、ちょうど迎える中にあって、地震がありましたのでね、多くの方がこういう時に行くのはどうなのかなということで、北海道に行くね、方々、なんか聞くところによれば数十万人の方がね、キャンセルをした、北海道の方にもぜひ来てくださいということでね、先日もちょっと、読みましたけど、ああいう震災が起きた時っていうのは行ってあげる方がいいっていうことをね、なかなか私たちは皆さん知らないんだけど、北海道をね、例えばまあその震源地のあたりがね、いろいろと大変になってるところに出かけることはないんですけど、北海道広いでしょ。ですから被害のないところがほとんどですよね。だけどそちらの方にまでね、やっぱり行くことをちょっとこう自粛する、でその気持ちは分かるんですね。大変なところに私たち観光で行っていいんだろうかというね、そういう思いで自粛するんですね。だけどそれは逆であってね、北海道の方はもうぜひ来てもらいたい。でこれからどんどんどんどん北海道はね、いい季節になっていきますし、特に味覚もね、秋の味覚、特に北海道美味しいでしょ、 ですからもうぜひね、北海道に計画してる方はキャンセルしないでね、来てくださいということを、ね、言ってました。でね、そんなことを聞くと行きたいなと思うんだけどね、行ってあげたいなと思うんだけどね、なかなかそういうわけにいかないので、私たち何ができるかと考えますとね、北海道のものを買ってあげる。そうこうしておりましたら、つい先日新聞見てたら、岡山はね、高島屋が北海道の物産展をするんですよ。まあ、してるのかな、10日ぐらいやってるみたいな。ちょっとその期間中に一度ね、足を運んで北海道のものをね、買いたいなと思います。そしてそこにちゃんと募金箱も置いてあるみたいなのでね、義援金というかそういうものもね、設置してあるそうなので、まあ、こういう時こそね、お互いにね、こう助け合うっていうことがね、大切かなと思っておりますけど、まあ、そんなことでね、気持ち的にはね、そういう応援してあげるという思いで、あと物産展がなければ通信販売でもいいんですね。そういうものでもね、北海道のものを買ってあげる、まあ、こういうことがね、大切なのかな、まあ、そんなことを思いました。国を愛するとはそういうことなんですよね、っていうことですね。で、一方ではね、大阪大変でしたよね、台風で、特に関西空港ね、大変だったんですけど、面白い記事がありましてね、中国人というのは変わってますね、変わってる。しかし変わってるというふうに考えるべきか、いや、これがね、中国のね、一つのしたたかさと考えるべきかね、皆さんぜひ参考にしていただきたい。関西空港でね、皆さん大変なことがあったでしょ、孤立して、で何千人もの人が取り残された、その記事は皆さん聞いてると思いますけど、その事後なんでね、中国がどんなことをね、本国でね、発表してるかって。面白いね。台風21号の影響でね、約8000人が関西空港に取り残された。しかしなんとその中で中国の国民だけは優先的に救出された。中国総領事館が用意したバスが関空に入り、中国人を救出した。もうその情報がインターネットに流れますとね、もう国民たちは歓喜してね、巨大な祖国であると言ってね、まあ、称賛した。で、台湾人旅行客に対しては何の処置もなかった。したがって台湾人に対してね、自分が中国人だと認識するという条件を認めるならば車に乗せてあげると。だから台湾の人はね、乗せてもらえないんだけど、自分は台湾だけど実は中国人ですともしね言うんだったら乗せてあげると言った。で、中国人旅行客は当時約1000人が取り残されていたけれども、15台の大型バスでね、中国国民は優先的に関西空港から避難されたという、ね、はい、そういう記事を中国に流したんです。でも皆さん、後の話は分かると思う、これ全部嘘なんです。そんな事実は一切ありません、ね、関西空港の問い合わせ見たらそんなバスは来ておりません、ね、で、確かにその中国の総領事館はバスを手配しましたが、他の国の領事館からも同様の話があったので、それは空港が混乱するからやめてくださいとお断りしました。そして空港はちゃんとそれぞれの機関とね、連絡を取って早急に残された人を各空港各施設に送るための手配を整えました。その結果、中国の方も一緒に帰られました。で、中国の方は、ね、皆さんが行くところとは別のショッピングモールに降ろして、そこに中国のバスが来たのは事実ですが、戻られたのはほとんど同じ時間でありまして何も変わりません。これが中国の宣伝工作。何も知らないと中国人は、いや、我が祖国は偉大である、ね、台湾はかわいそうなものだなんてね、こう変な優越感を持ってしまうんだけどね、まあ、これね、我々は本当に皆さんね、本当のことをね、どれだけ理解し知っていくかということですよ。もうつくづく思います。もうちょっとしたことだけど、中国ってのはこういうことをするんだ。まあいろいろありますよ、皆さん。一人っ子政策も今大変でね、やめたっていうのは皆さん聞いてると思う。私もびっくりしました。一人っ子政策やってる間にどんなことが起きてるのかっていうのをね、ちょっとこう特集記事読んだんですけど、すごいね、これ。今日は言うのやめとくわ、時間がいろいろあるから大変。 まあ、でもおいおい、もう中国問題は大変だぞ。もう世界の一番の問題は中国だと思いますね、これから。だからもうちょうどこのね、中国問題はね、ちょっと人一倍皆さん意識してほしい。で、今どうですか、あのテレビ等でね、大体こうしてるニュース、政治的な問題あんまり扱ってないでしょ。自民党は総裁選挙をしてるのに、政治の話はあんまり聞かないでしょう。何を聞くかというと、芸能人のネタとかね、それからいろんなスキャンダラスとかね、まあ、そういうのを聞きますよね。じゃあ本当にそういう大事なニュースはないんだろうか。じゃあ今日一つだけ皆さんにあのお話しますけど、ある方がこう言いました。テレビが芸能ネタやスキャンダラスな事件ばかりを執拗に報道するときは、国民に知られたくないことがあるとき、そういうときこそ新聞等の隅々までよく目を配って、今何が起きているのかを見てくださいと言った人がいます。私が小学校の時にね、政治に心がつきっかけになった竹村健二という人です。あの方はそういう、国民に知られたくないことが、ただ今皆さん体操協会だとかね、いろんなことでこう話題が多いでしょう。もうこういう時は間違いないです。政治に何かが起きてる、ね、何が起きてるかいろいろ知ってますけど、また今度も来たいだからね、そういうこともあるのでね、本当に私たちはあの研ぎ澄まされたある意味でね、目線を持ってね、世の中を見ていかなきゃいけないなということをね、まあ、改めて思わされました。まあ、しかしね、なかなかそれは全部が全部私たちね、そこまであのアンテナを張り巡らすわけにはいかないからね、必要なものを与えてくださいとね、常に祈りがいないなと私は思うんですね。でこれはね、一つあの今日の祈りとは関係ないですけど、私は、まあ、大学の時新聞作っていながらね、この信仰の世界に入ったことが本当に幸いして、何かね、一つ感じることがあるのはね、あまたあるね、情報、あまたある本、あまたあるね、この新聞その他の情報の中でね、もう時間限られてるわけですよ。取材することも限られてるしね。だけど私はね、本当につくづくあの頃から思ってることは、今も変わらないんだけどね、本当に神様がね、導いてくださってるなと思うの。自分にとってね、本当に必要なものは主が与えてくださるという信仰がもう自然にこの何でしょうかな、私の心の中にあるわけですね。だから自分が選ぶんじゃない、自分の目に入り耳に入り、何かねこうふっと心が惹かれるものっていうのはね、神様がそれを今みんな知りなさいと言っておられることなんだなっていうのをつくづく感じるんです。だから皆さん、私ね、この聖書をね、この皆さんにお話しするときにもいろんな仲介書があるけどね、これ霊的感覚だから皆さん伝えにくいんで分かるんです。この本を今日読みなさいって、本が私に訴える、この箇所を読みなさいって、そこからね読み始めるとね、本当に聖書のね奥の奥に入り込むこともできるね、恵みがあるんです。これは皆さん体験してみないと分からないかもしれない。だから私はある種自信を持ってるんです。私いろんなことを皆さんに話すの自信を持ってる。神様はこれをね、話さなきゃいけないんだということしか私には教えてくれないんだと思ってる。だから知らないことは知らなくていいという話。それは全てのことを知ろうと思ったら大変ですから、必要なものだけ。だから神様はいつも言うんです。必要なことを教えてください、ね、まあ、今生きていく上で知っておかなければいけないことをどうぞ主よ教えてください。まあ、そんな風にしてね、あの時間をね共に歩みますとね、不思議です。本屋さんに行ってパッと目につくことがあることもあれば、パーッと通りすがりに聞くこともあれば、スポーツクラブに行って見たテレビがその番組やってることもあるんですよね。まあ、慶子先生いつもそういうこと分かるんですよね。本当に不思議。大体これトンチョンチョンチョンしてるときにテレビつけたら、あっと思ってこういう体験を皆さん生活の中でしていくことはとてもないですね。もう本当に主が共にいらっしゃるとね、まあ、どこに行ってもね神様を見せてください、ね、いやもうだからその北海道の件もね、いやと思ったらボサッてするってきつくニュースも出るしね、まあ、不思議、もう行こう。
本当にいろんな意味でね、神様がね導いてくださって、そういうことを教えてくださるんだな、まあ、そんなことを思いますのでね、皆さんもぜひそういう思いでね、一日一日をね歩まれたらどうかなと思ってますね。必ずそうして主がね導いてくださると私は確信します。特に今はね混迷の時代であるから、なおのことそうじゃないかと。あまりにも情報が溢れているから、なおのことね、本当に選ばれた正しいことを知りたいという、そういう思いで、心から祈るような思いでね生きていくときにね、そういう恵みがね与えられるんじゃないか、それは本当につくづく私体験的に思いますね。もう大学時代からもうここ、40年そういうようなことを思いながら、40年経ってないそんなことを思いながらですねはい、できてることは本当に幸いだなと思っております。だから私自信を持って皆さんに言うんですよ、そういう意味では、はい、ね。さあそこで皆さん、今日の内容ですけどね、今日祈りについてね、ヤコブは語っておりますね。はい、そこでいよいよこのヤコブ書も皆さんもう5章、今日18節までお読みしましたので、次回でねヤコブ書はもう終わることになりますね。ヤコブ書に関してはかなり長い期間をかけて皆様に細かくお話してきましたけど、昔のことはもう忘れてるかもしれませんがね、はい、しかしね、つくづくこのヤコブ書を読みながら私もね多くのことを学ばされました、学ぶことができて恵みだったなと思ってますけど、いよいよ皆さん5章、今日ね読んでいただいた箇所13節から18節までですけど、次回19節20節をねご紹介しようと思いますが、この13節からはいよいよ最終段階と言ってもいい内容になっています。ヤコブ書の、はい、最終段落。この書の最終段落に入ったというふうに皆さん思ってください。じゃあヤコブはこの書簡を書き終えるにあたって最後の段落に入った時に何を語ろうとしたのか、それが祈りだという、ね、で実はこのね最終段落の主題が祈りである。で皆さんちょっと言っておきたいんですけれども、実は新約聖書の中にいくつかの書簡が収められていますけど、その書簡をよく読んでみると、その書簡の中には実は最後に祈りについて主題を持って終わる書簡は結構多いんです。ですから何が言えるかというと、私たちの信仰生活においてやっぱりねこの祈りというものがどれほど大事なものであるかということをね最後に語り書簡を終えるということがあります。ヤコブもそういう思いでね最後の段階に来てこの祈りということについて一言を書き添えたというふうに考えることができますね。じゃあその祈りについてヤコブはどんなことを私たちに教えているんだろうかというのが今日の一つテーマである。はい、それともう一つ、この最終段階で当然祈りについてヤコブは書きますが、ヤコブ書自体を貫くねテーマは主の来臨に備えるということです、はい、ヤコブは信仰生活におけるとりわけても行いを大切にしましたね。つまりそれは生活一コマ一コマの中に私たちがどのように生きるべきかという、何かを信じるとかね、そのキリストの十字架の意義がどうであるとか、そういうことをパウロは教理として書きましたけども、ヤコブはそれよりもそういうキリストにあがなわれた私たちが教会の中で、あるいはこの世との関わりの中で、あるいはさまざまなる社会の現実の中でどう生きるべきか、どう歩むべきかを教えたんです。そういう意味では信仰生活の実践を教えたね。実践ね。ですからその実践を教えた中に私たちはどのようにして信仰するのか、はい、その根本にあるものは主が再び来られますという、はい、今日も礼拝タイトルに入れました主の来臨という、ね、このことです。主の来臨を待ち望む私たちは日々どのような信仰生活を送るべきなのか、どのように生きるべきなのか、それが大きなテーマ はい、その中で今日皆さんこの信仰生活の実践を、ね、語る最後の段落において祈りを取り上げたという、その辺のつながりは皆さんちょっと覚えておいていただきたい、ね、じゃあそういう中でね祈りを取り上げたわけですが、さあ、はい、著者はどのように語りかけているんでしょうか。じゃあまず今日の箇所を少しお読みしたいと思います。まずね、はい、13節、あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美を歌を歌いなさい。まずこの賛美の歌を歌いなさい、これもちろん賛美するということだけれども、賛美も祈りですから、ヤコブは言ってるわけです。苦しんでいようが楽しんでいようが喜んでいようが祈りなさい。つまり私たちの生活の中で苦しいこともある、悲しいこともある、時にはね、悩み苦難のうちにある時もあるでしょう。でもとにかく我々は祈りを捧げることが大事だ。皆さんそう考えてみると信仰生活はね、ある意味では祈りの生活である。祈りのない、ね、生活、それは信仰生活ではない、まあ、このようにも言うことができるでしょう。まあ、だからといって皆さん祈りといってね、何もかしこまって祈ることばかりが祈りではない。生活の中に祈りはあっていい。本当に私たちはね、日々の生活の中で祈りをするって一体どういうことなんだろうか。はい、ヤコブはこう言ってるわけです。我々は時に苦難の中にある時よく祈る、しかし喜んでいる時は祈らない。皆さん信仰生活の一つのね、現実的なね、問題だと思いますけど、苦しみの多い時は信仰を離れる人が少ない。しかしそうではない時に、恵まれている時に、苦しみが伴わない時に信仰を忘れる人が多い。これって何だろうかと思いますよね。まあ、これは別にキリスト教に限らないんですよ。この世でもね、苦しい時のね、それこそ神頼みといってね、何か自分が苦難に陥ったり、あるいは何かね、助けてもらいたいと援助を求めたり、あるいは何か大きなことを成し遂げるするためにね、神様の前に祈りを捧げるんだよ。ところがそれが何かね、対岸成就いたしましたらね、もう神様はどこかへ飛んでいくんだよ。まあ、そう考えてみるとね、これはキリスト教会の主だったんですよ。でも皆さん苦しんでいる時祈る、これまた大変なことです。そこでね、その後ヤコブはこうも書いてますね。病んでいる人についてこう書いてある。はい、続いて、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。さらにその次、信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。実は今日最初のテーマはね、この祈りの中でもこの癒しに関わる祈りってありますね。これ明らかに病気の人、ね、病気の人、病気というのはある意味で今も昔も変わらない私たちの人生における大きな苦しみの一つだと言えますね。病、これ病気に対する癒しの祈りというものがここで描かれているというふうにね、理解することができるんですけどね、今日はちょっとそのことをね、皆さんに誤解ないようにお話しておきたいなと思ってますね。でまず一つはですね、この当時病気になった人、病に苦しんでいる人、そういう人がここに書いてある通りなんです。教会の長老を招いて祈ってもらうということがある。でこの教会の長老というのは、教会の中でもとりわけても信仰において尊敬されるべき人たちということになりますね。でその長老を招いて祈ってもらいなさいと言っている。この人よく考えてみると、苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人も賛美を捧げて祈りなさい、病気の人も祈りなさいとなっている。 病気の人は祈ってもらいなさい。そう考えても微妙に違うんですね。で、その長老がやってきてオリーブ油を塗って、はい、祈ってあげなさいというね。これすなわち祈りと油注ぎというものは一つになって当時祈りの習慣としてあった。これはユダヤの伝統でありますね。ですからオリーブ油を塗るということとそして祈るということがセットになっていたのでこのことが書かれていますね。で、その辺の細かいこともいろいろあるんだけれども、ちょっと今日は割愛します。そういう細かいことは。で、何が言いたいかといえば癒しの祈りをしてもらいなさいと勧められているんですね、ここで。しかしここだけはね、皆さんにちょっとお話しておかなきゃいけないと思っているんですね。で、私はね、今日あえてね、主の来臨を待つもの、これまさにヤコブ書のテーマだと先ほど言いました。主を待つんです。主を待つという上において、さあどのような祈りをしていくべきかということをテーマに今日話したいと思っています。主の来臨を待つ私たちが苦しみの中にある、あるいは喜びの中にある、あるいは病気になっている人もいる、それはあるでしょう、ね、そんな中で祈りというものを欠かすことなくこのようにしなさいと勧められている。その中で病んでいる人、特に病気になっている人については癒しの祈りというものをここでヤコブは進めていますね。しかし今日あえてねお話しますけど、私はここの部分だけはね、現代的なものにおいては、ね、適用できないと思っている。これは当時だからそうだ、これは一つのね、私のまあ経験でもありますしね、また私自身がね、この病というものに関してね、癒しというものに関してイエス様のね、御言葉を通してね、究極的に到達した世界ですけど、教会は癒しを祈る場所ではありません。これは大きな大きな教会の一つのですね、落とし穴だと思う。もう極論すればね、もっと極論すれば、皆さん語弊のない極論ですからね、癒しを祈る教会にキリストは来ません。私実は先ほども言いました、紅葉の季節になりますとね、ちょっとこの紅葉をねめでたいなという、そういう思い強くなってね、で山登りも好きなのでね、できたら山のね紅葉を楽しみたいな、山の紅葉を楽しみたいな、こういうふうに思いますよ、ね。まあ、ところがこの夏ですね、今年の夏ね、私ちょっとねあることがあって腰を痛めたんですよ。これで突然ね腰に激痛が走ったの、いわゆるぎっくり腰みたいな。で、私もぎっくり腰ってよく知らないから、これぎっくり腰みたいなと言ってるんですけど別に何か重いものを持ったわけじゃないんだけどね、突然こう腰が、ね、痛くなりましてね、それでね、その痛みたるやね、もう今まで経験したことがない、これはもう年ですね、うん、それでねちょっとね、ああと思ったんです。ところがまあ1日2日するとね、ちょっとこうなくなったからね、あまり自分もねそれ以上気にしないで、まあ、あの時なんでそんなに痛くなったのかなと思いながらね、まあちょっとその生活とったらね、まあ、1ヶ月ぐらいしてですよ、9月に今月に入りましてね、またある時にバッコーと来たわけ。それでね、これからも私いろいろ山に行きたいのにと思いながらねえ、で、ママ話聞いてやっぱ腰とかね、体の要でしょ、何をするにも大事ですから。だからいやこれちょっと大変だなと思って、それで私ね、その8月のね、その激痛だけだったらか、ま、思わなかったんですけど、1ヶ月経ってまた来てね、でそれはまた1日2日ぐらいで、その痛みのものすごいのは なくなるんですよ。だけど不安が来るわけよ、やっぱり。もしこういうことになったらどうしようかなって。それでね、まあいろいろと考えましてね、もう一度ね、とにかく体をね、根本的に見てもらおうと思ってね、これでまあ初めてですけど整形外科に行きました。整形外科にレントゲン撮ってもらったわけ。もうとにかく骨の状態見てもらおうと思って。もし変なことになったら大変でしょ、皆さん。だからね、一度、整形外科で見てもらおうと思ってね。 それで実は先週です、月曜日にね、整形外科初めて行きました。レントゲンというものを取られたんですけどね。それでまあ先生曰くね、別に骨には異常ありませんよ。でまあちょっとこう背中の方を揉んでくださったら、まあ、こう筋肉がねちょっとかなり硬直してますね。まあ私もともと体が硬いのでね、その辺はちょっとありますけど、体がちょっと硬直してますよということで、ね、腰のあたりね、腰からお尻にかけて臀部のあたりがかなり硬いのでね、この辺もう少しほぐさないといけないですねって言われたんですけど、ただまあ骨の状態とかそう見ててね、別に何か特別にここで薬をするとか処置をすることはないって言われて、それは良かったんですけど、ただもし気になるんだったらね、例えばその電気療法がありますよ、リハビリみたいなね、それからあとはその、まあ、痛みが出たらこう湿布をするぐらいですかねとか、てかまああまりにも気になるんだったら、まあ、痛み止めの注射がありますけど、ね、そういうこといろいろ言われて、でじゃあ日頃どうしたらいいですかって言ったら、まあ硬くなってるからね、よく揉んであげてストレッチをしたらいいですって、まあ、それぐらいのもんだった。でとりあえずまあレントゲンまで撮ってもらったから、一応ね自分の体のね内部がどうなってるか分かったから、あ、何か変になってるんじゃないなと思って、まあ、よかったなと思ったんですよ。それはそれで、それで私ね、これでも痛みがねちょっと残ってますしね、ちょっとした動きをするとやっぱりこう怖いんですよ、なんか来るんだよ ね。それでね考えましてね、あ、これ揉みほぐすんだからね、整骨院に行ってね、いわゆるこのスポーツ整骨院、そこに行ってその揉んでもらえたらね、このもこコリが取れるからいいんじゃないかなってふっと思ったわけです。しかしね、この度は私自身ね、心の声がありました。無さん心の声があったんですよ、ね、整骨院に行ったらもっと悪くなる。これで私もやめな、やめよう整骨院、はい、どうしたかというと、慶吾先生に暗北でね、これはね治るんじゃないね、思ったわけです。皆さん、それでねちょっとこう試しにお腹を揉んでもらいましたそしたらあるところに来たらいやーっとなったある場所、それでねもうここここって言われたから、と思ってね、それでね、まあ、この体のある部分2箇所ぐらいなんですけどね、そこをねとにかくね痛いから、まあ、そんなに強くはできないんですよ。で皆さん本当ですよ、もうちょっとポンポンポンでねグーンと響くんですよ。不思議ですね、なんか知らない。でどう関係あるの腰とね。だけどそこをまあずっと揉んで一晩の一晩中って言うんですよ夜中に揉んで、ね、痛いけどこう揉んで、皆さん翌朝起きたら、不思議よ。それでもう私は思います、なんということ、びっくりした。あんなに1ヶ月以上ずっと引きずってたんですよ私、正直なとこ皆さんも言ってないけど、もうその1回だけ一回しただけでね、翌朝もう全中。それでまあそれから今4日間続けてちょっとね、こう揉んでやってますけどね、もう痛みも取れてね、いやーびっくり。そしたらまあ結構ですが、その安福の先生にねちょっと問い合わせてくださったらね、いやもうそれいい判断でしたと、整骨院行ったら帰って悪くなる。だからね、お腹っていうのはね皆さんすごいんだなと。だから私は今回確信しましたのね、へそっていうのはね本当に生まれてこの方ね気にしたことなかったね。しかし考えてみたら、生まれる時に一番最初にできるのはへそでしょ。お母さんとつながれてへその緒でね、我々は命の源をねいただきながら五臓六腑を作ってね、そしてこの地上に誕生してくるわけだけど、誕生してねへその緒を切られた後はへそについてはあんまりこう関心持たない、そうじゃない。でも昔の人はよく言いましたよ、へそを出すな、雷様がやってきて取っていく。だから私ね、このお腹、まあ、へそだけじゃないよね、この全体、このお腹全体を、まあ、安福ではへそというそうですけど、いやこれはね天のね資料じゃないかと思うんです。
私もいろいろ先生から聞いてね、話は聞いてたけど、自分でね、体験して、しかもね、あの痛みがね、コロッとなる。それで聞いてみたら、いや、そういうことあるんですよ。やっぱり結局、お腹の中にあるんですと。だからね、そんな腰が痛いから、整骨院で揉んでもらったってね、ますます悪くなるっていう。そのことに気づいて、もうその心の声はね、まさに正解だったなと思って、あの時から言ってたら大変だったかもしれない。それを思うとね、どうですか、祈ってもらう必要ない、そう思いました。癒しはね、教会で祈ることじゃなくて、本当に病院で治せばいい、ね、まず整形外科に行ってレントゲン取れば、現代の医学はね、体の状態をちゃんとしてくれます、ね、その処方箋いろいろあるけれどね、しかし私思いました、本当に神様がね、キリストが来て神の御心だけができるように、私たちの思い煩いを取り除くためにね、神様はいろんなことを準備されました。その一つが医学です。先ほども言ったように、病というのは今も昔も変わらない人生における大きな悩みです。だからどうしても体が不調である人は祈ってほしいと思う、その人情があり、分かります。体が不調であれば心もなかなかついていかないです。健康であることに、本当に皆さん年を取れば取るほどね、健康であることの価値が分かりますもう舞子ちゃんとか大輔君分からないと思うよテレビに出てて膝痛とかそういう言葉聞いただけでふっと意識がいったりね血糖値がとかねそういう情報に心がいくと、もう年取った証拠なんで私なんかで若い時なんかもそんなグルコサミンダーがあんなに無視なかったそんなニュースとか記事なんかも無視え、新聞の広告なんか無視でも最近見るとね、健康ってところつい目線が行くんですよでもやっぱり本当健康ってありがたいなってつくづく思うんですけど、でもね、その健康が損なわれると人はやっぱり苦しいでしょ。そして気持ちもね、塞ぎます。だからどうなるかといったら、それを取り除いてもらいたいという、これはある種の思いとしてね、出てくるんでしょう。だからそれをね、イエス様に祈ってほしい。それは皆さん2000年前の現実です。でもそれが本当のイエス様のしたいことだったかどうかを私は問いたい。先日あの橋本早苗という人のね、話を聞きまして、私はすごく感動しましたけど、あの橋本早苗、まず子供礼拝の一度取り上げたね、西郷隆盛がね、本当にこの人だと思う人は2人いると。私よりも年長者、西郷隆盛の年長者で私が志を持ってすごいと思ったのは藤田東子。同年代でね、同年代で欠物であると感じたのは橋本早苗だというふうにね、西郷隆盛自身が言っているわけですね。まあ、それほど西郷隆盛がある種心に留めた人物、まあ、聞くところによれば坂本龍馬もね、橋本早苗とその橋本早苗のまあ愛弟子みたいな人がいるんだけど、その人がいなければ明治維新はできなかったと言っている。しかし彼は26歳の若さでね、あの安政の大獄で命を落とします。その方の話をね、ちょっと私先日聞いてね、いやーすごいなと思った。あの人もお医者さんね、医学を志した人です。でオランダのね、それこそ蘭学、ね、医学の文献を読み漁ってね、まあ、小さい頃から天才と言われたみたいです。でこの橋本早苗という人がね、何と言ってるかというと、はい、皆さんいい言葉ですね。医者を3種類に分けてますね。読むとあのまるで軍隊のあれみたいに聞こえます。医が違いますからね。小医、中医、大医ですから、医は医学の医です。お医者さんの医。はい、小さな医、小医。小医は人の病を治す。
長医は人の病を治す。それに対して中医は小医を育てる師となる。だから先生ですよね。はい、小医は人の病を治し、中医は小医を教え育てる師となる。力は大医となれば、あと言ったか、天下国家の病根を治す。我大医になりたい、ね、こういうふうに志したそうなんですよ、橋本早苗という人はね。ですから医学の道にいながらも、結局一番大事な問題はこの天下国家の病根を癒すことだ、ね、私これ聞いてね、ああ本当に天下国家の病根を治す人が本当の医者だと思ったね。そう考えたらイエスも何とおっしゃいました、丈夫な人に医者はいらないと言って、イエス様もご自分を医師としてね見ていらっしゃったとすればね、皆さんイエス様はどうでしょうか。人の病を癒すのは小医ですよ。橋本早苗の言葉を借りれば、イエス様が病を癒した、しかしその病は普通の人では癒せない、当時で言えばいわゆる難病ではあったけれど、難病ではあったけれど、しかしそれを癒したとてどうでしょう。そしてイエス様がもし癒しをね弟子たちに伝授してその権能を与えたとすればね、それはそうです。でも皆さん、私はイエス様が本当になそうとされたことはそうではないと思いますよ。まあ、橋本さんは大医は天下国家の病根を治すと言った。しかし私はあえて言いたい、名医がいる。その上にイエス様は名医だろうと思います。名医とは何でしょう。名医とはそれが今日皆さんにお話ししようと思っているこの主の来臨を待つ者の切なる祈りというこの題目に通じることであります。はい、ここから皆さん今日の本題かもしれませんね。私は先ほど極論としてだけれども、教会で癒しを祈ることは本来あるべきではないというお話をしました。もちろん互いに祈り合うことは大事ですし、病の人がいたらそこに心を配りね、その人のために祈ってあげることを私は否定はしないんです。ただ祈って癒すこと、これが教会がする目的ではとは思わないんです。当然ね、私は病気の人のために祈ることはしますよ、祈ってあげたいと思いますよ。でもね、その病気の症状に応じて病院に行ったらいいですよ。そして今私自身は安福を勧めますよお腹が凝ってませんか、まあちょっとやってみてください。まあするかしないかはその本人のね責任だから無理強いはしませんけど、いやいやいや本当にだからね、そういうことは別にしていいと思うよ。だけどね、教会は本当に祈り上げなきゃいけないってことは何でしょうと思いました。それはね、主が来られた時に主をお迎えするために教会はあるのである。それしかありません。教会は自ら大きくなって何かね、こんな風に信徒が増えましたよって、こんな風な教会堂ができましたよって、そんな誇るために教会あるんじゃありません。教会は神様のものですから、キリストを迎える場所ですからね。 キリストを迎えるというこの一点において教会は存続してるんであって、もし主が来られてもこの教会いらないと言ったら当日解散です。井上さん本当ですよ、そう思いません？もう主が来られたら牧師いりません。私は失業します。失業します。イエス様のしもべになる。主よどこに行かれますか。あのイエス様の運転手でもいいです、ね、もう何でもいい、もうそういうことですよ、ね、だからね、教会は主を迎えるためにある。そう考えたときに主を待つ者はいかなる祈りをすべきだということでしょうね。だからヤコブはこう書いてるんですよ。いいですか皆さん、ちゃんと癒しのことは当時あったし、ユダヤの伝統に従ってそういうことが行われていたから、教会で祈ってもらいなさいとはくすめました。そして当時は今と違って医学においてもさほどの進歩はないので、当然医療において治せる病気は限界があったから、時に神様は祈りを持ってね、癒しというものが起きる、そういうことを教会にもしかしたら賜物を与えていたかもしれない。しかしそれは時代とともにね、教会の本来の役目に戻るために神様は医学というものを、ね、一方で発展させながら教会の本来の使命に立ち返らせようとしたんです。イエス様と私、神様は同じよ。いい？イエス様が本当にしたいことは癒しじゃなかったけれど、イエス様はどうして癒したか、かわいそうだったから、もう憐れみの心が湧いて胸が張り裂けそうだから手を置いて祈らざるを得なかった。イエス様の愛はね、神様も一緒です。教会が神のもし手足となっているとすればね、今の現実に病気を治せない医術の中で教会に頼ってきている人を癒してあげたいと思うのは、実は神様もそうですよ。だから教会で長老が祈れば癒しが起きた。でも今神様はどう思っているかといえば、ほとんどの病気は病院で治る体制を私は作ったのに、どうして教会で祈らなければいけない。そのために医学をこんなに発達させてきた。それは教会が本来の使命を果たせるようにするため。今まで教会が仕方なく、断るけどね、仕方なくしてきたことを全てなくして本来の教会に戻るための歴史であった。これは私の聖書感ですね。そう考えた時に、皆さん、主を待つ私たちは、キリストを迎える私たちはどのような祈りを持って臨むべきか。さあそこで皆さん、ヤコブはどう言ってますか。このような祈りを進めながらも、その後でヤコブはこう書くんです。その祈りの最も代表的な人物としてエリアを取り上げる。皆さん、このね、著者のね、意図、私は本当にすごいと思う。だってね、癒しのことを言いながら、癒しのことを解きながら、最終的に何が出てきたかといえば、正しい人の祈りには大きな力があり効果をもたらしますと書いた上で、17節見てください。皆さん、エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。はい、皆さん、これは実際あったね、列王記に出ている記事だけれど、エリアを取り上げた。祈りの人としてエリアを取り上げた。で、もし祈りが、皆さんいいですか、もし祈りが癒しの問題をここでヤコブが最も進めてるんだったら、なぜエリアはヤモメの息子を生き返らせたではありませんかと書かないんですか。そしてエリアの祈りによって、あのカルメル山でバールの預言者と戦ったエリアは、生贄を前に神に祈り上げたら、その生贄がどうなったの？焼けて、その煙が天へ昇っていったんでしょ。そんな祈りをなぜ書かないの？このエリアの祈りとしてヤコブが挙げたのは、 3年半の干ばつとその後にやってきた大地に雨を降らせるという祈りだ。これは示唆に富んでますよ。エリアの祈りとしてなぜこれを挙げたんですか。皆さん、大地に雨が降らないことぐらいの国難はありません。民族存亡の危機です。しかしその民族存亡の危機を生んだのは当時の王様です。王の不信仰によって神の怒りが地に及んだ。そうでしょ。そこでエリアに命じて、私は雨を降らせないと言った。しかし3年半が経った時、主はまた再びエリアを呼んでね、雨を降らせるからと言った。この皆さん、国家の存亡の危機に処してエリアは預言者として祈り上げていった。神の御言葉の通りにね、祈る者として立ち上がった。で、この祈りこそがね、このヤコブが書こうとする祈りの中で最も大きな主題であるからこそ、祈りの人としてエリアを取り上げたんですよ。しかもそのエリアの祈りの内容は、死んだ息子を生き返らせることでも、全焼の生贄を捧げることでもなく、なんと大地に雨を降らせるという孤児だったんです。皆さん、何が言いたいか分かりますか。名医は一体何をするんでしょう。名医は、これすなわちイエス様、メシア、キリストがなそうとする技だと、私はここで解釈すればね、もちろん橋本さないは大までしか言いません。でも私はその上に名医があるとすれば、名医として来られる主はね、皆さん誰もできないことをします。もう今日ね、皆さんこれは一つ知ってほしい。名医がなすべきこと、キリストがなすべきことは2つだけ。これ以外のことをキリストは本来なしたまわないお方であるにもかかわらず、しかしそれ以外のこともすべておできになるお方だから、私たちがそのお方をある意味で煩わせ、本来すべき一大事を脇に置いてイエス様の時間を奪っているということを知らない。だからイエス様は逃げるようにして町を去られ、隠れるようにして山に登られ、誰にも言ってはならないとその名声が広まることを恐れられた。それはなすべきことをどんどんどんどん奪われていく。皆さん、メシアがしようとすることは2つだけです。いいですか。1つは私たちの現在を解決する、我々の全ての根本にある罪の根を、はい、天下国家の病根ではない罪人の病根、まさに我々人間が持っている罪の根本にある現在の問題を解決し、一切の罪の縄目から私たちを解放することがメシアの使命であって、これができるものこそ名医です。これはメシアにしかできません。皆さん、現在問題を解決する、これでしょ。これがメシアがすべきことです。これは病院に行っても残念、治りません。それは現代の医学に現在なんていうものは診断のしようがない。これはイエス様にしかできません。はい、現在を生産するとどういうことですか。私たちを神のごとき、天の父のごとき完全なものへと
変えることです。人の心を変え、私たちの人生を新しき新生という体験のもとに、ね、変えてしまう。これをメシアにしかできません。これをするためにイエス様来られた。命の御言葉を携えてこられたイエス様はこの使命のために生きようとされた。だからおそらく今ならおっしゃるかもしれませんね、癒しをしてくださいと言ったらね、病気のことは医者に任せよ、ね、死人を葬ることは死人に任せよとおっしゃったけれど、ね、病気のことは専門家に任せておけ。イエス様は何の専門家？現在を生産する専門家です。もう一つ何でしょう？メシアがしなきゃいけない。そうや、この地上に神の国を作ることです。どうでしょう？これが名医がなすべき事柄であり、だから皆さんね、結局私たちが最後の最後この主の来臨を待つ者として切に祈るとすれば、主が来られてなそうとされることが何であるかをはっきりと知って、そのことについて祈る教会こそが主を迎える教会になると私は思う。もっと言えばそういう教会にならなければイエス様を迎え損ね、イエス様を誤解し、イエス様をイエス様と分からず通り過ぎてしまうかもしれません。本当にそのお方がキリストの再臨であるならば、私の判断はね、間違いないです。間違いないというのは、皆さんにとって間違いない、私にとって間違いない、私が間違いないと思っている判断はね、現在問題をよく知っている。病気だからね、そのどうでもいいんです。家のこたごたどうでもいいんです。あのね、聞いた現在はどういうものなんですか。現在って何なんですか。そう言った時に湧き出る泉のごとく御言葉をぶわーっと語られるでしょう。あのニコデモに出会ったイエス様のようで、もう夜通しどうやって逃げるこの罪をって。どうなったのかって話をずっとされるんじゃないの。あのアダムとエバから始まる。そうでなければおかしいでしょ。そしてもう一つは、この地上に本当に神の国ができるんですかと問うたら、できるんだよと言って神の国をダーッと語るんですよ。その栄光をあなた方は見るでしょう。どうですか。そんな話をされたらもう痛い腰もどうでもよくなるかもしれない。でも主はおっしゃるでしょ、腰が痛いとついてこれないから、お腹叩いとけ。え、叩いてはくださない、お前が叩け。手があるだろ。でも本当皆さん、自然治癒力というのは我々にありましてね、うん、神様が与えてくださった最高のね、名医が皆さん、名医って言っちゃいけないと言えばいい、最高のね、お医者さんが皆さんのうちにいらっしゃる、ね、そうやって皆さん体を本当に健やかであるようにね、管理しながら我々は待ち望むんです。何を待ち望む？切なる祈りをあげて待ち望む。主が来てください。この世にあってね、解決しなければいけない根本問題、どうぞ解いてください。この祈りがあれば、私は思っています。この日本という国は神にあって必ず主を迎えることができる。
と思っているんですね。皆さん、そのための祈りです。本当の祈りはこの祈りです。日本の歴史の中にあって、崇神天皇と言われるね、実在したであろうと今確証されている最初の天皇が崇神天皇という方です。この崇神天皇の時に日本は大変な国難に襲われた。疫病で国民の半分が亡くなっていく、そういう国難が古事記に書いてあります。この国難に臨んで天皇は日夜ただただ祈りを捧げます。しかし収まらないんです。私の徳が足りないんでしょうか、なぜこんなことが起きるんでしょうかとね、必死になって祈る。しかしその国難を解決するものは何か、天から夢を見た。この国には祈り人が少ない。皆さん、国難を解決することは、ね、祈りなの。その祈りはね、本当にこの国を守ってほしいという祈りです。この国を、神が与えた国を、ね、神の御心にかなう国としたいという祈りです。その切なる祈り人がいなくなったとき、それは疫病にも勝る国なんだと。皆さん、今日までの日本がさまざまなる、ね、国難を乗り越えて今日あるのは、私はそう思っている。もちろん日本人の勤勉さ、努力ありますよ。でもそれを支えたものはやっぱり祈りだと。だから皆さん、地上で最大の力は祈りだとね、先ほどお祈りにもありましたけど、そう思います。それはもう変わらない。でもその祈りの内容は今言った。今のテレビでは先ほど冒頭言った通りです。国民に知られたくないことが起きているから、こういうふうな報道が続いていると思ってください。ということは今国民に知られたくないことが起きている。日本国は今大変な状態の中にいるんです。だからはっきり言います。安倍総理でなければ絶対来られないんです。もうそれはね、もう明言しておきます。私、今の日本の政治家を眺めたところでいません。あれほど指針のない人が命を懸けてます。だから私はね、キリスト者としてね、安倍総理のために祈らざるを得ません。あそこまでされてる方に、それは人間ですから、いろんな問題ありますよ。私、政策上いろいろ言いたいこともありますよ、2つほど。でもね、でもね、本当に国難を乗り越えるためには、この方しかいない。だから神様が、不思議です。いないんです、他の人が。他の人がいないという、この事実。人を神様は起こしますよ。時代が人を作りますよ。もし神様が本当に今の国難に乗り越えるべきふさわしい存在がもし安倍総理がいたら、必ずその人を神を起こすの。人が起こすのよ、神が起こすの。それが皆さんの持ってる信仰じゃありませんか。人の都合で政治変わるんですか。神様ですよ。神様が良しとしなければね、政治は動かないと私は思っています。そういうことはね、なぜ太鼓馬が出ない、なぜいない、神様を起こさない。で、皆さん逆に安心してほしいこと、いや、いないなと思ってますよね。で、安倍総理もう第3期目で終わりますから、今いないと思ってるでしょ。出てきますよ、この3年間で必ず出てくる。こんな人が隠れてたのか。それが神の摂理です。その歴史を皆さん本当に知らないと。神様偉大です。神の栄光を皆さん見るんです。そういう時にね、だから私たちはね、今の時代をそのように思って、本当にこれから2020年に向けて祈りを強く持っていかなければいけないと思わされました。エリアが干ばつの話をなぜしたか、エリアの干ばつの話をなぜしたか、死んだ地が雨によってよみがえる、これこそが祈りです。今この国が神の恵みの雨によってよみがえるという、そういう祈りをね、捧げるものこそ
主を待ち望む者の祈りである。皆さん、この地はまさに上乾いています。この地は砂漠のようにもう枯渇しています。人の魂はもう枯れ果ててます。命の増し水はどこから来ます？キリストからしか来ませんよ。もう3年半じゃありません。もう何十年も日本の地は干ばつです。
しかしその干ばつであるということを知ってね、少なくともね、祭りごとに携わっていると私は安倍総理のことを見てます。私は安倍総理を一点そう見てる理由がちゃんとある。それはまあ今日は言いませんこのことが分かる総理はなかなかいない。知らない人いっぱいあるでしょ。安倍総理はあるところに足を運んでね、あることをしてるだからね、そういう意味でね、本当に最後の最後、この国をね、潤す雨を降らせるのはキリストの来臨によって、その来臨を来たらすのは残念だけど安倍総理だけ。祈り人はキリストにあがなわれし生徒たちです。生徒って学生じゃないよね、この生徒たちです。ですから主の来臨を待ち望む者としてね、私たちはそのような祈りを捧げる生徒になりたい、そう私は常々思い、今日までもね、そう思いで祈ってきました。どうかね、この聖書の今日の箇所はですね、そういう意味で捉えていただいて、幻のことについてはね、今言った通りにね、どうか皆さん理解していただけたら幸いだなと思っています。そしてね、私たちは本当に時が迫っているということを、ね、感じて、このヤコブ書の学びを通してね、信仰生活というもののね、在り方を見つめ直してほしいなと思います。まあ次回で最後ね、ヤコブ書終わります。次回の内容もまたこれ私たちにとって本当に主が願われていることだなということをつくづく思いますので、どうぞ最後ね、来週ですね、ヤコブ書一応9月をもってね、終わりたいと思いますけど、どうぞ終わってもですね、皆さんの中で何度も何度もね、温めながらこの内容をね、祈りあるものにしていただきたいなと思います。はい、それじゃあいろんな話しましたけども終わりたいと思います。じゃあ賛美を捧げて終わりましょう。賛美歌ですけれども、皆さんの賛美歌集入ってますかね。特別な賛美歌で15番。これを賛美したいと思います。はい、それじゃあお願いします。
Thank you.
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。